知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。落雷についてご紹介します。雷は季節を問わず発生します。毎年雷による死亡事故が発生しています。特に積乱雲が発達する夏場に多く発生し、釣りやゴルフ、キャンプなどのレジャーでの落雷の被害が目立っています。落雷は身近な現象であり、その危険は私たちと隣り合わせと言っても過言ではありません。そこで今回は、雷から身を守るための正しい知識をご紹介します。まず、雷に早く気づくポイントです。積乱雲に注意しましょう。夏のある日、お昼頃までは快晴だったのに、午後を過ぎるといきなり雷雨に。この天候の急変は、積乱雲の発達によるものです。夏の積乱雲は入道雲とも呼ばれますが、発達した積乱雲は時に豪雨、突風や落雷をもたらします。日本では多い年で一夏に100万回、少ない年でも10万回程度落雷が観測されています。雷鳴は危険のサインです。雷の音が聞こえたらすぐに安全な場所へ避難しましょう。稲光を見てから音が聞こえるまで感覚があったとしても大丈夫と安心してはいけません。音は1秒間におよそ340メートル進みます。稲光を見てから音を聞くまで10秒だったら 3.4 キロメートル先で雷が起きたことになります。しかし雷雲の大きさは数十キロメートルなのです。雷鳴が聞こえた時にはすでに雷雲の下にいることもあります。野外活動で退避している時には、雷鳴後30分経って次の雷鳴が聞こえなくなったら、野外活動を再開しても大丈夫だという目安としてください。ただし周囲に雷雲がないか、携帯端末などで気象情報を確認しましょう。天候の変化に注意しましょう。気象庁から雷注意報が出ていたり、発達した積乱雲が近づいてきたときは外出を控えてください。早めに正しい判断をお願いします。次に、落雷の危険が高い場所についてです。平地、海岸、山頂や尾根などの開けた場所では、人体に直接雷が落ちやすくなります。屋外で雷に遭遇したら、より安全な場所で安全な姿勢をとり、雷雲が通り過ぎるのを待ちましょう。ゴルフ場やキャンプ場、グラウンドなど周りに高い建物がない平地がとても危険です。雷は高いところに落ちやすい性質があるので、金属、絶縁体にかかわらず釣り竿やゴルフクラブなど長いものを体より高く突き出す行為は大変危険です。先が尖ったものは特に危険なので、雷雨中は傘をささないようにしましょう。ゴルフ場にいる場合は、避難小屋にすぐ逃げましょう。キャンプ場では、張ってあるテントのポールに雷が落ちて感電することもあります。テントに避難せず、安全な場所へ移動してください。海岸では、高いものがない海上では人への落雷の危険性が増します。実際にウィンドサーフィン中に雷撃を受けたケースもあり、 海や砂浜にいれば安全ということはありません。また海水を伝って流れてきた雷に感電し溺れてしまうという被害も報告されています。雷に気づいたらすぐに水から上がり頑丈な建物へ避難しましょう。林や森の中では木の下に避難してはいけません。木に落ちた雷の電流が相対的に電気を伝えやすい人体に飛び移ることがあり、とても危険です。これを側撃雷と言います。被害を受けないためにも、木から4メートル以上離れて身をかがめてください。林や森のように木々が生い茂っている場所でも安全とは言えません。落雷から身を守る基本姿勢は、両足を揃えて上半身前かがみにしゃがみ、親指で耳の穴を塞いで頭を抱えましょう。次に安全な場所についてです。まず乗り物の中です。車やバス、電車、飛行機などの中は基本的には安全な場所です。ただし必ず窓を閉めて、車内の金属部分に触れないようにしましょう。そしてしっかりとした建物の中です。鉄筋コンクリートなどをしっかりとした建物の中にいれば、万が一建物に雷が落ちたとしても電気は建物の壁を通じて地面に吸収されるので安全です。木造建築も基本的には安全ですが、電話や電気器具、水道の蛇口など金属に触れていると感電する危険があります。いずれにせよ、屋内にいるときは雷が近づいてきたら、電気器具、天井、壁から1メートル以上離れるようにしましょう。なお、車や家の中で感電した例もあり、屋内だからといって 100% 安全とは言えません。また、パソコンなどを保護するためにも、必要に応じてコンセントを抜きましょう。ここでは、落雷に遭わないために雷についてご紹介しました。家庭でできる停電対策です。停電のリスクは一年中です。地震、台風や落雷、豪雪など様々な自然災害に影響を受けて起こりうるものです。事故によって停電が発生することもあります。日本中どこでも季節を問わず停電が発生するリスクがあるということです。停電の原因によっては復旧に時間がかかるケースもあります。日頃から停電に備えておくことが大切です。停電対策として懐中電灯や乾電池、スマートフォンのモバイルバッテリーなどを備えている方も多いと思いますが、それだけでは不十分です。停電したら何に困るのかイメージしてみることが停電の備えの第一歩です。停電が発生すると家庭のあらゆる電化製品が使えなくなります。例えばエアコン、ストーブなどの冷暖房機器が使えない場合、夏場であれば熱中症対策、冬場であれば防寒対策のための備えが必要になります。 IH クッキングヒーターを使っている家庭なら調理ができなくなります。冷蔵庫は生鮮食品をどうするかという問題も出てきます。また実際に停電を経験すると夜間に照明が使えないことに支障を感じる方が多いようです。家族が安全に過ごすことはできるのでしょうか。懐中電灯が少なくとも家族の人数分必要になります。具体的にイメージすると必要な備えに気づきます。停電すると水の供給が止まる可能性があります。電気は家庭の蛇口へ水を送り届けることにも使われているからです。マンションなどの集合住宅では給水設備に電気が使われていますし、浄水所や給水所が停電すれば戸建て住宅でも影響が出るでしょう。井戸水を使用している家庭も 電気の給水機器を使用していることがほとんどです。飲料水の備えが必要であることはもちろんですが、トイレの水についても停電中はトイレが流せなくなる可能性があります。水が供給されている場合でも、タンクレストイレは水を流すとき電気で動く電磁弁を使用しているため、停電で水が流せない、蓋が開かないということもあります。電池を使って一時的に使用する方法もありますので、取扱説明書などを確認しておきましょう。水がなくても使える非常用トイレを家族が困らないだけの数を用意しておきましょう。ガスコンロ、ガスストーブ、ガスファンヒーターなどのガス機器は停電でも使用できると思いがちですが、使えなくなるものも数多くあるので注意が必要です。乾電池式のガスコンロやガスストーブなら停電時でも使用できますが、ガスファンヒーターなど電源ケーブルを接続するタイプのガス機器は停電時に使用できなくなります。ガスで加熱する給湯器や風呂釜も同様です。全自動風呂に対応しているタイプやリモコンパネルで遠隔操作をするタイプは電気の供給がないと使用できないものもあります。自宅のガス機器が停電時に使用できるか確認しておきましょう。何が起きるか、何に困るかをイメージし、必要最小限の暮らしを維持するために必要なものを用意しましょう。ここでは家庭でできる停電対策についてご紹介しました。感染症対策も考えた避難所の運営についてご紹介します。まず、避難場所の確認です。避難とは、災害を避けて安全な場所へ立ち退くことを言います。避難所へ行くことが必ずしも必要なわけではありません。避難所での3密を避けるためにも、どこに避難することが最適か判断しましょう。避難時の行動は事前に確認しておくと安心です。地域のハザードマップなどを確認してみましょう。安全な地域に住んでいる人は自宅に留まって安全を確保する在宅避難という手段もあります。また、安全な地域に親戚や知人が住んでいる場合は事前に相談しておきましょう。通常避難所として利用されている小中学校以外にも地域のホテルや旅館などがあります。次に持ち物です。これまで必要とされていた食料品や飲料水、衣類などに加えて、マスク、消毒液、体温計、スリッパなどの室内履きを持参することが推奨されています。基本的には避難所にはないものと考えて準備しましょう。その他感染防止や健康状態の確認に役立つものをなるべく持参しましょう。ただし、災害が起こってからこれらのものを用意して避難が遅れてしまうことがないように、事前に防災バッグに入れておくと安心です。避難所の対策についてです。ウイルスによって汚染されている区域、汚染区域と汚染されていない区域、清潔区域を区分けするという感染拡大防止の基本的な考えがあります。避難者が避難所に到着したら、まず問診や検診も行われ、感染の疑いがある方は、専用のスペースへ案内されます。専用スペースと一般スペースが接触することがないよう、利用するトイレや階段も分けられます。また専用スペースの中でも濃厚接触の疑いがある方用と発熱など実際に症状が出ている方用でスペースを分けて設置されます。理想的な避難所の対策についてです。避難所で過ごす上では避難者、スタッフともに感染拡大防止のために守るべきことがあります。 通路は 1,2 メートルの幅を確保する。人と人の間は2メートルの距離を取る。専用スペースでは飛沫対策のために座った状態で口元よりも高いパーテーションまたはテントを利用する。スタッフは手袋、マスク、専用スペースでは目の防護具を着用する。30分に1回の換気、手すり、ドアノブ、トイレなど共用部分の毎日の清掃。避難者情報は追跡調査に備えて退所後最低でも2週間は保管するなどです。食事や物資の配布についてです。避難者が殺到して混雑するのを防止するため、配布するタイミングを部屋ごとに分けたり、配布場所を複数箇所設けるなどの対策も考えます。また濃厚接触者や感染の疑いがある方々への配布はスタッフが直接行わず、スペース前に置いて配布を行います。在宅避難者への支援についてです。避難所に避難している方だけではなく、避難所は在宅避難を行っている方々への支援も行っています。感染防止のため今後は特に在宅避難という形を取る方々の増加が予想されます。避難所を拠点として食料や支援物資の配布、健康相談などが受けられます。在宅避難だからといって自分たちで抱え込む必要はありません。積極的に自治体の支援を利用しましょう。ここでは感染症対策も考えた避難所運営についてご紹介しました。
防災メモ。地震の後ではすぐにガスの元栓を閉めましょう。 LP ガスの場合、戸外の容器のバルブも念のため閉めます。ガスの匂いがしなくても知らないうちにガスが流れ出ているかもしれません。不用意に火を使わないで、電気製品のスイッチやプラグにも触れないでください。地震の後で避難するときは、電気を復旧させるときに火が出るのを防ぐためにブレーカーを落としましょう。特に集合住宅ではブレーカーが落ちていることを確認するのに時間がかかり、速やかな復旧の妨げになる恐れがあります。防災メモ。大雨や台風は地震災害のように突然襲ってくるものではなく、いつ、どこで、どれくらいの規模でやってくるのか、ある程度予測することができます。テレビやラジオ、インターネットなどを利用して雨雲の動きや注意報、警報などを確認し、早めの防災対策や避難準備をすることが肝心です。またさらに重大な災害が起きる恐れが著しく大きい場合には、特別警報が発表されます。特別警報が出されたら、これまでの常識は通用しないと思ってください。生命や財産を守るために一刻も早い対応が必要です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。